ボンクラ映画館支配人のザトウジでございます。今回はアスリート映画について語っていきます。助っ人として来なかった方たちをお招きしました。
はい、村上ロックです。よろしくお願いいたします。
長浜です。よろしくお願いします。
明美でしたです。よろしくお願いします。
香港のホエミデブです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
久しぶりに集まった。
本当ですね。一堂に会しましたね。
やっぱいいですね、こうやってね、ちゃんと目の当たりにするのは。
もうスカイプめんどくさいって言うだ
け。そうですね。
ということで、アスリート映画、ちょいちょい常連さんの方から違うコーナーの時に差し込みが多かったんで、もういい加減やんないと苦情が来るなと思って、うん、第2回を、はい、やっとやることになりました。はい、で、はい、メール、いただいたんでご紹介させていただきます。
はい、はい、お願いします。
第1通目、狐に包まれたさんです。配布、こたびアスリート映画会開催になりましたこと深く感謝と同時、これまでルール度外視アスリート映画投稿に関しましてお詫びいたす所存です。まあこの人のことなんですけどね、さっき言ってた。加えて4月の映画の謎かけ会における自らの制作レベルの低さにおきました
そんな
皆様からの指摘を受け、これから改善宿題として日々精進いたします。前置きが長くなりましたが、ご紹介するアスリート映画、2012年公開、辻岡正人監督、脚本、主演、主題歌担当、主演アジャコング、牢獄オールドプリズン、接客失敗し首宣告を受けた主人公、新たな勤務先は老人介護施設、彼の指導教育係に任命され登場するアジャコと本作ヒロイン宍戸エリカ、この施設で一番できる女は私だから、私があなたの教育係なのよとアピールしてくる壮絶な仕事現場、追い詰められる主人公をじゃれ合いながら励まそうと奮闘するエリカ、本作で描かれる介護演出、過剰な登場人物に施設職員は日常的に要介護者虐待を行い、運営側は問題の隠蔽とステレオタイプな悪の巣窟と思えば、脈略なく故島木丈司のパチパチパンチを披露する要介護者、その音で会話のやり取りが聞こえづらいというノイズ感、毎日毎日同じメニューの飯ばかり出しやがっていい加減にしろとぶち切る要介護者で登場の佐藤蛾次郎、そんな蛾次郎さん、施設は定員いっぱい、新たに利用者を入れる運営側の策略によって誤薬投与で殺されるその罪をなすりつけられる孤立するエリカ、この施設は劇中全く解決されず投げっぱなしのまま終わりを迎え、ラスト主人公から好きだ、僕はエリカさんを守りたいんだと告白、髪を触られ、ときめき、エリカがメスの顔を覗かせ、抱きしめられたり、バックで流れる辻岡正人が歌う主題歌、イフ、もしも、テレビ番組、有吉反省会に出演したアジャが女の顔を出したといじられ、相手役の俳優を可愛いなとときめいて連絡先を聞こうとしたが、ガードが固くてダメだったと語る。全編にわたるノイズ感満載の本作から学べることは、リング上のアジャではなく、目の前に野生のエリカ現れる免疫をつけるための映画であります。現在アマプラで見れますが、見られる方は覚悟を持ってご鑑賞を。あと、本作にカメラを止めるな制作前の、上田慎一郎監督は脚本担当でクレジットされていることをお伝えして投稿を終わらせていただきます。
へー、上田監督。
これだけ聞くとちょっと怖いもの見たさ
みたいな。気になりますよね。
なんだかんだで。
アマゾンプライムで見えるという。はい、
これあれですよ、はい、監督さんの辻岡正人さん、うん、ちょっと今ウィキペディアで見てみたら、うん、なんと俳優、まあもともと俳優でデビューされてるみたいなんですけども、うん、デビュー作がロクさんと僕の大好きな、うん、塚本慎也監督バレットバレー、
ああそうなんだ、
なんと
なんと
はあ、何役
で出てたの？おそらくチーマーの若者軍団の役なんでしょうね。その時が多分十何歳だ、うん、まあ、20年、20歳ぐらいの時だから、おそらくそこら辺の一人にグループにいたんじゃないですかね。
え、じゃあ年齢的にも僕と同世代ってことですかね。
今年40歳。
ああ、じゃあ近いですよね。
ちょっとね、カメラ止めるなのね、上田慎一郎さんがね、
そうですね。
聞くと、ちょっとね、
うん、面白いのかな。なんかね、いろんな脚本も何かがあるかもしれないですね。面白そう。
へぇ、でもなんか、結構、しっちゃかめっちゃかな。
いや、そうですよね。
大体ちょっと、ね、まずいことになってるパターンな感じはね、しますけど。
これあと最初にこの映画謎かけの件に関しては、これね、あんまり、我々言い過ぎましたかね。
お酒も入ってたらしいですね。
あんま気にしないでくださいっていうことだけはちょっとね。はい、
お互いに酔った
勢い。お互いに酔った勢いだったので。はい、
僕らも僕らでね、相当なダメージ
を。失念に包まれたさ、あんま気にしないでください。
まあ、謎かけっていうのは誰も得しないなって。やっぱ分かりましたよね。なんか
ただただ本当にあれ以降、今野ブルマちゃんがより好きになり
そうでしょ。そうですね。
すごいなと。
はい。はい。はい、続きまして、狐に包まれたさんですね。続いてのアスリート映画は、2010年公開、日本映画、コーチ。サブタイトル、40歳のフィギュアスケーター。主演は公開当時、最年長現役フィギュアスケーターの振り込みと、現在、スカイコート株式会社取締役社長を務める、西田美和。端々に英語ナレーションが挿入され、その正体は主人公に取材を試みる外人フィギュア担当ジャーナリストと判明し、演ずるのが元日本赤軍重信房子の娘、重信芽衣。水族館とお魚、そのつながりだけでお魚案内をさせられるさかなくん。映画はキャリア全盛期でオリンピックを諦めた現在40歳の独身スケーターが事故で亡くなった元恋人の娘を引き取り人生が再び動き出していくお話。見どころは諦めたオリンピックを目指す決意を固めた彼女の前にかつて専属コーチ役平泉聖が罵倒で罵る場面。飛ばねえ豚はただの豚だ。この薄汚ねえシンデレラのごとく罵ったり。映画ラストでは主人公を散々罵っていたライバルスケーター役の時藤亜美の病気設定が存在し、かかりつけの眼科を紹介した見返りに、主人公のヒーリー役を一生演じ続けろと、わけわからん口約束を取り付けていたことが明かされる。その他、出演者に、荒川静香、伊藤みどり、かっこ二人は映像出演、佐藤みのる、安藤美希、すぐりふみえの妹、すぐりちかが登場。私自身、フィギュアスケートを全く見ず、理解していない中、個人的なトピックを挙げるとすれば、羽生結弦選手は人種としてこちら側ではなくあちら側の人間であり、ファンも含めて僕らのような奴らを殺しに来ている。安藤美希が産んだ娘は結局誰の子だったんだ問題と、木下ゆきなと安藤美希は人種としては同類説。また、西田美和が経営に携わるマンション会社が会長亡き後、経営をめぐって身内同士のお家騒動を展開していただければ、長浜さんを筆頭とする我々一同が大喜び、一層大喜びしますので期待しております。ということです。
いいですね。筆が乗ってますね。
勢いがあります
ね。勢いがありますね。いいですね。
ああ、なるほどね。急に僕の名前出てきたから、
筆頭として
る。ああ、あれですよね。
人の揉み事ない
もの、ね、そうですね。骨肉の争いとか好きですもんね。長浜さん。
4コマ漫画にもされたということで。
コミカライス
ですね。世間をやっぱあちら側、こちら側で分け出すっていうのはもう、
ね。病気ですね。
引き返せないところできますから。
結構根が深い感じ。
これね、本当にちょっと、冗談で言ってるうちはいいんですけどね。だんだん本当になって
全部がそれで分けて考えますからね。本当に、すべての判断がそれになりますからね。ボーダー理論で。
ゴールデン街で泣きながらそんな話してます
からね。こっちじゃないんです。
隣に座った、全然見ず知らずのヒゲモジャの親父のあの、辛い身の上聞きながらボロボロ泣いてる。
こっち側です。言われた方もね、別に。そんなこと言われて
あんまり りフィギュアスケートって、明るくないんでよくわかんないんですけど。
これでもこの西田美和さんって、中村さん知ってます？
僕は知らないですね。ちょっ
と私もこの人は知らないんですよね。
吉田美和さんしか知らないですね。
ドリカムのですか？
ドリカムの人間なん
ドリカムが。
ドリカム側の人間じゃない
でしょ。じゃないでしょ、全然、中村さん。ゼロじゃないですか。
それも失礼ですよ。
これでもこの重信房子の娘って女優なんですかこれ、うん、
ここが一番すごいアスリートが来たと思った
か、ジャーナリストじゃなかったですか、なんか重信芽生さんって。
あ、そうなんですか。
確かそうだったはずですね。
まあ役柄も
そうか、
ジャーナリスト役でやってるみたいですね。
確かにお母さんはアスリート和風では
ある。アスリート。
アスリートでいいんですかね。
ゴリゴリのアスリート
です、ね。革命家というアスリートですか。
うん、ちなみに安藤美姫さん大好きです。
あ、そうなんだ。
僕も好きです。タイプです。
顔がいいんですか。
はい。かわいい。なんか、口がね、横に大きく開く女性。
おー。
ね、
あ、確かにね。
大きい。いっぱい食べそうで。
元気がいい。特殊なスポーツだからやっぱちょっと普通の人そんなにやらせようと思わないですよね、うん、フィギュアスケートとかね、そんなアイススケート場が近くにあるわけでもないし、
なんかむちゃくちゃお金かかるって話は聞いた
もん。あ、そうなんですか。
お金持ちじゃないとできない。
あの、そうか、常にこう凍ってる場所を確保できるというあれですよね、スケート場お金かかりますもんね。
アメリカとかでもね、あのトーニャ・ハーディングとかやっぱなかなかちょっとね、なかなか難しい人とかも多いですもんね、やっぱあれやる人っていうのは。
ハーディングはね、結構あんまりお金持ってなかったから。
貧乏からのし上がって
され
て
る。それで、あんなことしちゃったんですよ。
これ、ユッキーナと安藤美姫は同種、あの、人種として同類説ってこれ書いてありましたね。
ああ、検討というんですかね。まあ、そうでしょうね。大きな枠で。僕もユッキーナ大好き
ですよね。好きですよね。
じゃあ、やっぱ近いってことですね。
口が横に大きく開く。
あ、確かに。
そう、大食べそう。
いっぱい食べそう。
口喧嘩強そうですね。
締めていいです
か。こんな感じでいいでしょうか。
はい、
はい、続きまして、キスに包まれたさんです。続きましては、2006年公開、大仁田厚監督原作主演作品、もんじゃ。大仁田厚による、僕はいい人キャンペーンによって制作された、に尽きる作品、うん。膝ボロボロでまともに走れない彼が、映画ロッキーのロードワークと取り立て家業のアイデアを拝借し、人助けを行い、道路工事アルバイトに汗水流し、水着ギャルとチラシ配りのボランティア活動。マスコットに入っていた大仁田が頭部を脱いでカメラ目線で、俺絶対諦めないと宣言する。自らを見失い、バンド仲間を失って落ちぶれた元ロックバンドボーカルの主人公がヒロインと出会い、取り立て家業を辞めて再び音楽を目指していくお話。大仁田とヒロインが夢を叶え喜びを表現する場面は、500日のサマーやモテキ登場以前の表現として、コスプレした女性たちとカーニバルダンスに繰り出してリズムに乗ってはしゃぐ大仁田。映画制作の汚れ仕事は助監督に丸投げして、役者陣とのコミュニケーション、自らの熱唱場面に力を注ぎ、映画制作自体が的外れな気がしてきた。地元駅前中古 CD、DVD 販売店で、数年間通りかかっては誰の手にも取られず、発売当時、税込み8925円で発売された DVD が550円で店頭に売られ、道場よしみで購入した本作品は550円レベルのダサ作映画でした。
バッサリですね。
一切褒めてないじゃないですか。
まあでも、素直な感想ですよね。で取り繕ってないですよね、う
ん、本当ね。ちゃんとお金出した分は、ちゃんと意見を入れるという。大仁田さん。
大仁田さん。
これ2006年って政治家でしたかね、もう、なんか。
そうだったんじゃないですかね。
そうでしたね。で、こんな映画作ってるんですね。
あれ、大仁田さんって言うと弾丸教授しかイメージがないですけど。
見てないです。手には入れます。
余裕はしてるけど。
しんどいんですよ。こういう映画をやっぱちょっとちゃんと見ようと思ってしんどいので、
はい、しんどいですね。
普通に詰まったらすごいですね。そうですね。普通の映画じゃないですよ。
主演ってなるとね、やっぱちょっと、うん、なんか 心構えが必要じゃないですか。うん、全然違う、その映画に、
まあ、カメオとかね、
出てるぐらいで、なんかね、ちょうどいいスパイスになってます。
デスっぱりですからね。同じ調子でね。
そう。きついですよね。
3通の。
はい、3通で3本見てるんですよ。
タフですよ、
ね。タフですね、本当に。
我々が自粛してる間に。全く自粛しない感じで、ありがとうございます。すいません。
ありがとうございます。じゃあ、こんな感じでいいですかね。
はい。はい、
じゃあ、続きまして、お絵かきさんです。
お絵かきさん。
皆さん、こんばんは。お絵かきさんです。紹介したいアスリート映画は、劇場版、名探偵コナン11人目のストライカーです。爆弾魔から送られてきた暗号を解読し、爆弾が仕掛けられた場所を特定しなければ大勢が死ぬと、ランから連絡を受けたコナン。暗号を即座に解読し、トートスタジアムの巨大電光掲示板に無数に仕掛けられたプラスチック爆弾を解体するコナン。しかし、時間が間に合わず爆発。観客に雪崩のように崩れ落ちる掲示板に逃げ惑う群衆という一連のシークエンスは、コナン映画屈指の名シーンで見応えがあります。さて、題名にある通り、今回の題材は、サッカー。プロサッカー選手たちが翻訳で多数登場。見どころは、報道カメラマンのメモ帳に、〇〇公園 KK と書かれているのを盗み見したコナンは、事件と関係あるかもしれないと単身、公園に向かうと登場したのは、キングカズ。KK とは、カズのことで、メモに書かれていたのは、事件と関係なく、カズの練習場所だったのです。見た目は子供、頭脳は大人のコナン君も、カズの前ではただのサッカー少年に戻り、二人きりでサッカーをするシーンはブロマンスとして演出しています。以上です。アニメから。
カズが出てるんですよ。
なるほど、そういう出演の仕方もありますよね。
KK って略しますかね、しかしね。
キング
カズ。キングカズ、いや、三浦カズじゃないですか。キングで、キング。
TT って言って、
そうですね、僕は。
だから先生、TT。
そう考えれば、まあいい。
いいかも。
いや、武田哲也は TT で何でもですけど、キングカズで KK はおかしくないで、だから三浦はね、MK じゃなきゃよくおかしいですよね。
でも、MK 流と間違えられそうなんで。
ちょっと混乱するから、NK 流と。
KK もね、ほら、白装束のね、軍団と。
クークラックス団と。
もう一個つけちゃう。
クラックスカズ
です。クラックス。怒られますから。それ怒られます。それは怒られます。
今特にダメです。
そうですね、アニメからもあれですね、知らなかった。
絵は似てるんですかね、ちゃんとね。
これ気になりますね、でもね。
ある時期から結構その人気アニメで、ドラえもんなんかもそうでしたけどね、実在の著名人が出演するっていうのはありましたよね。
え、そうですか？
ドラえもん何でしたっけ？
誰出てました？
誰でしたかな？全然思い出せ
ない。まあでもありましたね。
誰かいました。誰か一人ぐらい、6歳ちょっと思い出して、誰か一人ぐらい。
本人のキャラで出てるってことですか？
そうです。
そうです。誰だろう。
声優としてゲスト出演とかじゃなく、
じゃなく本人役で、
実写で。
実写本人だけ実写で出てる。
ロジャー・ラビットみ
たいな。TT は昔歌歌ってましたね、中で。
そうですね。
作業中でも。
リトルジャイアンツドームくんっていう野球の漫画、あれ、落合が、ずっとライバルとして、唯一ドームくんの球を打てるのが落合っていう設定。そうちょっと最近ずっと落合のことばっかり話してる。ちょいちょい落合のこと言いますけど、気にしないでください。それがね、なんか。
すごいですね、主人公の球を唯一打てるのが実在の選手。
そうか。
僕見てたけど、覚えてないな、うん、ちなみに海空高校 の山下太郎。
山下太郎
君。ああ、はいはいはい。
小関浩二。小関浩二の漫画の、海空高校のライバルの高校の4番バッターの北野っていう選手は、から完全に落合がモデルなんですよね。うん、
また落合ですよね。
また落合。
すいません、落合の影がね、違うところだ
とね。忍び寄って。
忍び寄ってきてるんですよ。ね、やっぱなんか出しやすいんですよね。知名度があって、やっぱり人気もグッとこう、それで掴めるから、やっぱり、すごくこう、ゲストに出演させやすいっていうのはね、ありますよね。
あれなんですかね、連れて行ったお父さんサービス的なのもあるんですか？
ああ、それもあるかも。子供たちもそうだけど、お父さん側にフックするように。
そう考えると昔からね、巨人の星とかタイガーマスクは、
そうかそうか。
実在
の選手ですね。そうそうか、そうか、そうですよね。そうだそう
だ。梶原一騎がもうね、もう完全にその手腕をね、うん、確立
させる。現実とリンクさせるという。
そっちが本当か分かんなくなる、
ね。あ、で、本当にタイガーマスクもデビューしちゃうし、
ああそうですね、
現実に。
確かに。
ライガーとかね。うん、やっぱそうですね、ありますね。
その実際の人物をあまりにもデフォルメ化しすぎると、あの、かっ飛ばせ清原くんとか、あの漫画とかだと結構桑田の描き方とかがもう偉いひどかった。
あれ今だったら問題ですよ。
問題ですよね。あれをよくゴーサイン出したなって思いますよね。超ネクラキャラで。
ハエのコスプレさせて、なんか意地悪させて。
あれまず、おかしいですよね。あれ、桑田どう思ってたんだ
ろ
う。
ひどいですよ。
魔法がもひどい。オーガンもひどかった。
オーガンひどかった。
まあ、頑張れ田淵くんもね。
まあ、そうですね。
あ、まあ、そうか、頑張れ田淵くんが。
ちょっとね、ひどかったですね。
そもそも清原の絵が別にあれ、全然似てないし、すごい出っ歯に描かれてる、ね。
かっ飛ばしちゃいましたね。
何のジェスチャーか
見えません。ちょっとジェスチャーやめてくださいね。
かっ飛ばしました。
飛んじゃった、清原くん。
あ、続編やってほしいですね。続編作れますよね。確かにね。
最高に、はい、清原くん。もう出てくるんですか？出てきましたっけ、清原さん。
入ってはないんですよね。
あ、入ってない。
わかんなくなるパターンが一番めんどくさいんですよ。
こういう猶予が開けた、はい、っていう感じ。
入ってはない。
怖くてしょうがないみたいなコメントがね、ニュースで出てました
けど。本がね、2冊ぐらい出ます。
ああ、出たんでしたっけ？
怖いですね。
シャブ絶対ダメ。
ダメですね。
はい。うん、ダメなんだ。
もう、ちょいちょいやってますから、
ね。マンモス悲しいですよね。
合わせていきます、ね。
は、まあ、出てたんでし
ょ。出てたかな。
ちょっと、
ごめんな
さい。すみません。続きまして、
はい、
木なめり高尾さんです。
お
ボンクラ映画館の皆さん、こんにちは。木なめり高尾です。私が今回おすすめしたいアスリート映画は、ロッキーザーファイナル、カッコ、日本語吹き替え版です、
うん。
本職のアスリートや関係者が多数登場するロッキーシリーズ。私もある年の瀬にクリードを見てから大晦日格闘技興行をはしごした際、会場で某外国人選手のセコンドにつく関係者を見て、あ、さっき映画 にも出てた人だ、と本物と遭遇したことがあります。カッコ、確か有名なカットマンの人だと思います。と、そんな脱線話はさておき、このロッキーザーファイナルでは、最後のロッキーの試合が始まる際、米国で有名なリングアナウンサーのマイケル・バッファー氏が登場し、選手紹介のコールをします。お決まりの、Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's get ready to rumble! かっこ、壮絶に巻き舌で、の決め台詞を発して、試合を盛り上げます。が、この日本語吹き替え版を制作する際、この独特な言い回しのニュアンスを本案するのは難しいはずです。ここでマイケル・バッファー氏の吹き替えに起用されたのが、第二次 UWF やリングスといった団体でリングアナを務めた故古田信之さん。つまりは、前田明的な格闘技の世界観を作り出す一端を担っていた方です。この古田さんは本業が俳優、声優でやたらと感情を込めた発声でリングアナ業務をされていました。会場がシーンとしている中、切羽詰まった感じを込めた声で、5分経過とコールして、客席をびっくりさせたエピソードは有名です。そんな古田さんが、マイケル・バッファー氏が、Let's get ready to rumble とコールしていたところ、ただいまから試合を開始いたしますと、完全に UWF& リングス調に置き換えての吹き替えをしているのが、絶妙な人選で素晴らしいお仕事だと思いました。他、マイケル・バッファー氏については、プロレス映画で、レディー・トゥ・ランブルというそのままなタイトルの作品もあります。あと、古田信之さんは、ロッキー5でトミー・モリソンの声も担当をされていました。と、以上になります。それでは。
来ました。UWF ネタですよ。
そうですね。いや、これでも本当にもうすごい声特徴的ですよね、古田さんの声はね。
もう言う、この人は第1次からでしたよね。
2次じゃないですか、ね。
あ、2次か、2次からだ、はい。で、前田についていって、リングスのっていうことでしたよね。
あの声があるともう本当に、ちょっとね、うん、もうこれ古田さんの話してますけど。
まあまあ、
ちょっと有形の試合を見てるというか。
まさにそうです、まさにそうです。
5分経過、5分経過、
ね。結構だから、張っていますね。5分経過みたいな感じで、もう言いましたよね。 だからちょっと、あのさっき、ザトイさんの言い方はちょっと良くなかったです。
はい、ボロいい
もちろんマイケル・ワッファーのね、モノマネもできるとは思ってな
かった。昨日DVD見たんですけど、
練習したんです。
そんな巻き舌かこれ。ずーっと首かじけながら見たんです
よ。有名ですよね、あの読み上げ方はね、はい、すごい。
そうですね、K1 グランプリとかもマイケル・ワッファーでしたよね。多分それなんかポイントとかでも結構日本に呼ばれてやってたような気もしますよね。
どっちの話とかちょっとよく分かんなくなってきましたよ。さんの話ではなくて、
立川談志の呼び込みやったっていう。
アホコーナー、イゴール・ボブ・チャンチンって言ってました
、ね。そうなんですか。プライドかなんかで。
プライド
か。
一回やってた
ん
ですよ、
なんか枕でもそれをね、嬉しそうに話してましたもんね。イゴール・ボブ・チャンチンですね。
すげえな、それ。プライド何ですかね、それ。ちょっと、本当に聞きたくなりましたね。うん、
大晦日にね、そんなリングに上がる男子を見ると、結構おつなもんですよね。
でも昔、ラゴパさんって、キックボクシングのそういう、なんですか、こういう、コールやってた方いらっしゃるみたいですよ。今の、霊霊社馬風師匠とかも、柳家カエルド時代にやってたって話を昔
から、副業としてやってた。
漫談で言ってましたね。という、す
み
ません。
アメリカの、
はい、ありがとうございます。でもいいとこつきますね、こういう。
確かに。
選手だけじゃなくて、こういうアナウンサーとかも。
木南さん、格闘技すごい好きですよね。
トミー・モリソンの声やってたんですね、古田さん。ちょっとすごいですね。
いや、そうなんですね。
不遇のトミー・モリソン。
嬉しそうです
ね。いやいや、それで、トミーガンですよね。
唯一ね、アマさんは
彼が救われてないんですよ
っていうことを言ってましたよね。
かわいそうに。
です。いいでしょうか。
はい。
続きまして、木南隆夫さんです。
はい。
ボンクラ映画館の皆さん、こんにちは。木南隆夫です。私が今回紹介したいアスリート映画は、主演、アントニオ猪木、監督、辻仁成、アカシアです。年老いた元プロレスラー、大魔神、かっこ役名と、少年の心の交流を描いた映画ですが、とにかく、アントニオ猪木が主演なのがすごい一本だと思います。うん、共演に、猪木の元妻役は、倍賞光子ではなく、前田明と交際説のあった石田絵里、かっこ巨乳。少年の父親役は、三池隆の大阪最強伝説、喧嘩の花道で、前田明、のモデルの役を演じた、北村一輝と、なぜか前田明関連なキャストが揃い、猪木と北村の共演は仮想猪木 vs 前田であってもいいのですが、劇中でなぜか北村が頻繁に腹話術を披露するので、その風貌からして一国堂に見えて仕方ありません。
出ますね。
この映画の個人的な注目ポイントは、少年が猪木にプロレスを教えてくださいと言い出して、猪木によるプロレス教室が始まるシーンです。逸話としては、このシーンでは監督の辻仁成による演出は入らず、すべて猪木にお任せだったそうです。プロレスラーにプロレスを教えてくださいと問う、問うと、普通はどうなるか。例えばひたすら基礎体力をつける運動（括弧スクワットなどを教えるとか、ひたすら受け身を練習をするとか、基本的な技や動作を教えるとか、いろいろあると思うのですが、ここで猪木が見えたプロレスを教えるシーンは、ただお互いに向き合って組み合うわけでもなく、ひたすら手探り合いを続けるなのです。レスリングをするのだとしても、前段階をひたすら続けるという状態です。このシーンにいきなりロックアップをするのは良しとせず、アドリブでビンタを炸裂させる、プロレスには戦いがないといけないというアントニオ猪木のプロレス感が現れている感じですし、物語上の互いに理解し合いたけれ、し合いたいけれど、なかなか噛み合うことのできない人間関係の話ともリンクしていて、絶妙なアントニオ猪木による神演出だと思います。かっこ、と、そこまで考えない限りは、ただおまぬけに見えるシーンでしかないのですが、てんてんてん。アントニオ猪木は最近も怪しげなプラズマについての話をし始めていて、いろいろ興味深すぎるんですが、また、銀幕にも再登場してもらいたいものです。それでは。出ました、アントニオ猪木。これ、アカシア、見ようと思って、ちょっとまだ、怖くて手が出せないんですけど、誰かご覧になったかった。
見てないですね。
辻監督の映画はやっぱ一本も見たことがないので、はいはい、ちょっと評価のしようがないっていうのがですね、なんか、何でしたっけ、冷静と情熱の映画とかでした
っけ。ああ、そっか、それもそうなん
です、ね。歌手をやって映画監督もやられてる方ですよね。
もっとエコーズですかね。
エコーズのね。
いや、笑うとこじゃない
ですよね。まあ、ちょっと、方言じゃない、ちょっと方言のね、方言の
だけです。そういや、そうだな、
そうです、そうです。
やっぱ、あちら側ですから、ね。あちら側。
ちなみに僕が、本当に生まれて初めて、
うん、
自分のお金で買った小説が、辻人生、まあ、人なりさんの、うん、はい、ピアニシモという小説です
。じゃあ見なきゃダメなんですか。
全然あちら側の
中。おしゃれ。
悪くない小説ですよ。
あ、そうなんですか。人なりと人生でこれ使い分けてるんですかね。
そうです。ミュージシャンの時は確か、人生で、
どっちかどっち、
小説家の時は人なりだった。
どっちでもいいのかと思って
た。あ、ね、なんかね。
すごい怒られると思
います。あ、使い分けちゃんとしてないと。呼ばれる。確
か辻さんは、はい、幼少期、
うん、
帯広に住んでたことが
あって。あ、そうなんだ。
僕ん家の実家の学習塾に通ってたっていうのを、
本当にな
んかで読んだことがあります
。あら空気をもしかしたら吸っていたかもしれない。
そうですね。ただ、この情報が正しいかどうかわからない。
あ、でもね、なんか、転勤はすごい多かったって今、書いてましたよ。福岡と帯広と函館となんか点々としたっていう。
あ、やっぱそう、うん、そうですね。確
かに。そう、函館のことをなんか自伝的な小説で確か書いてた。無用ではないですけど。北海道とはゆかりが深いんじゃないですかね。
そうですね。そうなんだ。そして、その、アカシアですか。
はい。
大魔人として。
はい。
大魔人役の。
ライマリンとして。
お新しいネタ出ました。
広げるね。
器用ですね、本当に。
ちょっと、
変わってるよ。たくさんとか。タクボン。
ビジュアルはね、タクボンで。
よそ、また夢になるといけねえ。
猪木役。
猪木芝浜。
猪木芝浜。で、木南さんの、やっぱ思い入れみたいなのがやっぱあるから、
そうですね。
その、ちょっと何でもないシーンでも、こう、うん、なんていうか、思い入れたっぷりに見て感想をかけるっていうのは、ちょっと素晴らしいですね。はい、なんかね、うん。ありがたいです、ね。あと、全部メールの終わりがそれではなのが、すごく潔くていいですね。それ、 それでは。
またすぐ会う。また会えるみたい
ですよ、
みたいな。はい、嬉しいですよ、
ね。気をつけてください、みたいな感じで。気をつけてください。そんなことは言ってないですけ
ど。ここ2通とも前田明絡みですよ。ここでお便りがもう。プロレスめちゃくちゃ好きですよね。
もしかしたら内心、君たちにもこういうの好きでしょ、チラ見が、チラチラ見ながらこっち、
ね。そうですね。ありがとうござい
ます。ありがたい話、
ね。ありがたいですね、本当ね。
前田明ってのは。
そうなんですよ。つい最近は、昨日でしたっけ、昨日ちょうどその前田明の YouTube 見てたんですよ。
はい、
ロックさん二人で、はい。まあ、ひどい内容だ
ね。どんな感じですか？
最近ほら、いや、こういうご時世だから、うん、こうズームキャバみたいな、こうキャバクラを、
はいはいはい、
リモートでやる、
うん、
みたいな感じのやつが流行ってるらしくて、
はいはいはいはい、
それに前田明がこう、まあ、参加して、うん、ね、大分にあるそのキャバクラ場と、うん、まあ、3人でこう飲むみたいなのをやってたんですけども、はいはいはい、これが本当にもうセクハラしかしてない。
そうなんだ。
いやー、ね、
ほとんどピーが入ってるんですね。
そうなんだ。
嬉しそうにニヤニヤしながら、
巻き吸いながら、ニヤニヤニヤニヤニヤしながら、しかも結構えぐめの下ネタをね、ぐいぐいこう土足でね、踏み込んでくるみたいな。
よくツイッターとかでね、その、キャバ嬢の人が、こういうクソ客みたいなのを言ってるじゃないですか。うん、見事に、あれかっていう。これはほんとストレス溜まるわって、男からしても思いますよ、あれ。
今だとそれネットで見れる。
見れます。
見れる。
今も見れます。今の前だけの最新回ですよね。
最新回。いや、なんていうな、不甲斐ない試合をしたほら、自分の後輩をボコボコに殴る映像とか、見た後それ見ると本当に複雑な気持ちになりますよね。
そうですね。
これはチンコがでかいみたいなことをね、ずっとピーは入るんですけど、ひどいんですよ。
それを見させられるんですよ。ひどい。
で、こう回転数がね、上がって前だけにお金が入る。
うわぁ。
すごいシステムを作り上げた。
炎上証拠ですかね。
それに近いんですか、本人は意図してないん
ですよね。いや、そうでしょうね。だからもう全然無邪気にやってるんですよね。
でも前田は昔からもそういう無邪気感でずっと突っ走ってますよね、もうあの人っていうキャラクターとして。ね、だって、とある某有名女子プロレスラーとそういうことあったみたいなことも自分で言ってました
、ね、
言っちゃうんですよ。
言ってましたね。
ご法度って言うの、ですよね、普通ね。しかもそれも結構有名な方じゃないですか。
いましたね。
ああいうのをもう本当純粋に言うんで、それが前田のなんかそのピュアさはいいとこでもありながらも、なかなか難しいとこですよね。
まあちょっとやっぱね、揉めた原因もなんとなくわかる気がしますよね。
なんか本当なんか何の疑問も持たずに、だってこういう場だろ、う
ん、いや、本当そうです。本当
危ない感じがしますね。
本当そうです。
下ネタみんな言うんじゃないの
飲み屋さんだから。
今の若い人はもう下ネタ言わないの
みたいな。ちょっとコントしてますよね。
あれ見てたから。香港の微笑みさんもね、いやいや、ああなってほしいな。
酒場では必ず勘弁
してもらえた。いやいや、そんないい下ネタ言ってないはずですから、ちょっと後でじゃあ一緒に行きましょう。チェックしに行きましょう。成長した僕を見てもらいに。はい、
今もう、かなりはしゃげる状態
です。もう無限に、無限に行きますよ。
一緒に話
して。もう行きましょうか。はい、もう時間いくらでもあるんで。
いいですかね。はい、じゃあ最後のお便りです。
はい。
きなめりたかおさんです。モンクラ映画館の皆さん、こんにちは。きなめりたかおです。私が今回紹介したいアスリート映画は、探偵はバーにいるです。
お、
うん。ロックさん結構好きってこと
ですね。往年のセントラルアーツ映画を思わせる、北海道を舞台にした人気シリーズ。同作のパート3では、日ハムの栗山監督は本人役で出演している一方で、天山博義はヤクザの手下役で、リリー・フランキーに折檻されたりしていて、アスリート格差が顕著ですが、今回私が紹介したいのは同作のパート1。全日本プロレスの現三冠ヘビー級王者、スワマが出演しています。主人公の大泉洋を拉致監禁するスポーツバー店員役、大柄なガタイのスワーマが奇抜な髪型をして大柄の派手な T シャツを着用し、頭に被り物をして大泉洋を着たみつけます。さらにはなぜかゲイボーイという設定も付け加えられており、登場シーンが少ないですがインパクトは大きい役柄でした。プロアスリートが登場しうがーなどと言いながら暴れる系な映画はいいものですね。それでは以上です。
それでは
スパッといきますね。
ちなみにスワマですよね。
スワマ、そうですね、スワマですね。
ごめんなさい、スワマ、はい、
全日ファンからちょっとクレームありそうですもんね。
そうですね、
訂正、はい、ありがとうございます。
そうです
いいレスラーです
ね。ロクさんご覧に。
僕はもうこのシリーズは好きなんですよ。まあ、僕、北海道出身ですけど、それまでね、本当、大泉洋が大嫌い。
ね、同居ゆえに、ちょっとこう、なんだこれちょっと。
なんでなんですか、ちなみに。
いや、これはね、でも、はい、ね、九州出身の方が武田鉄矢嫌いだって
言う
と、
同
じに言うかもしれない。
そういうことですよね。
北海道人の一番嫌なところを凝縮したような男だなと僕はずっと常々思っておりまして。今でも好きかと言われたら、好きではないですけど、この映画に限ってはちょっと好きでしたね。ちょっとね、アスリートとはちょっと脱線しますけど、うん、同じ時期にね、それこそ、まあ、パート1、2、どの時期だったかわかんないですけど、うん、小栗旬がルパン三世やってたじゃないですか。
う
ん、
はいはいはいはい、はい、はい。
ルパン三世、大泉洋でいいんじゃないかと。
確かに。
イメージはきますね。
ひょうひょうとした感じというか。
はいはいはい、はい。
なんですけど、いや、バランス感覚は非常に良かったですね。うん、なんか、変にふざけるわけでもなく、
うん、
アクションシーンはちゃんとしてるし、よくね、こう地方を舞台にするとありがちな、なんか、ご当地紹介みたいになりがちですけど、うん、そうもなってないんですよね。札幌でも、あれ、こんなとこあるんだっていうような、うん、地元民でもなんかこう、知らない土地に見えるというか。なんかね、そういう非常にバランス感覚全体的にいい映画だなと思いましたね。
その結構ね厳しめに見てしまう地元民のロックさんにも、はい、なんかうまい具合に届くという、
そうですね、
素晴らしいですね、それ
相棒役の松田龍平さんが非常に良かったですね、はい、なんかこういいキャラクターというか、ほうほう、ね、主人公2人の対比は非常に面白かったですね。まあ、続編早くできてくれないかなって僕は思ってますけど。
何ですか、いや、爽やかな。
爽やかなコメント。
ラジオパーソナリティみたいな。
オフィシャル感丸出し
だな。そう、よそ行きな感じになってましたね。
なんか簡単な橋を作ってあちら側に渡った。
ポッドキャストから FM のなんかラジオに移りそうな感じですね。いい映画ということですね。
スポーツ全然疎いので知らなかった
ですね。いやでも本当にちょっとね、おっしゃる通りでやっぱね、プロレスラーがこんな感じでやっぱ出てくれるのが一番いい。
安心。
ちょうどいい。
ちょうどいい。
出ずっぱりはきつい。
もうきついですね。やっぱ、ね、一番いいのはやっぱね、あれですよ、ミポリンが出てたドラマですよ。
ミポリンが
出てた。毎度お探しします
。ダンプ松本。
ダンプ松本的な出方が一番なんかいいですよね。
なんだったんですかね、なんか、ねえ、お前エロいこと妄想してただろうみたいなことを言って怒られちゃった。
カズヤが、木村和也が。
いや、おぉ。
追いかけられてる。
あれすごい理不尽。
藤波辰爾さんとも出てなかったし。
出てたはず。2とかだったと思うんですけど。プロレスはスポーツだみたいなことで、それ普及するためにね、あの団地の人たちみんなでトレーニングしたり、
あ、そうなんですか、ね、よく覚えてますね。
バンドエイジ
とか、ね、バンドエイジとか、今をときめく。
今をときめく
みんな大好き。それぐらいがやっぱ一番いいんですよね。と、ね、光る女を見て僕は思います。
無糖で突っ張りの。
悪くなかったですけど、映画としては。
やっぱ賑やかし程度でいいんですね、プロレスラーとかの出演はね。ちょろっと。
うんうんうんうんって顔して
ます。ひたすら頷いてますけどね。
余談で、これ収録する前に長浜さんのとこから、ああ、一見プロレスっていうね、DVD をお借りしたんですけども。
はい。問題作でした
ね。問題作でしたね。橋本真也主演。
でも、ソニンが主演なんですか、それって。
橋本真也が主演。
あ、そうなんですよ。でも、そのパッケージを見ると、もう、もろソニンが、ですよね。はい、パッケージが。
もう一発目から騙されて
る。橋本真也の、婚約者の妹役で出てて、これもう、にわかに信じがたい話なんですけど、婚約者が、はい、体中に鱗が生えて、人魚になる奇病に侵された映画なんですよ。一軒家プロレスとあんま関係ないでしょ。
そういうなんか SF 感がある映画なんですか、これ。
最初の一軒家でプロレスしてんのに、なぜかそっちの方に流れが変わっちゃって、またその人魚の鳴き声が気持ち悪くて。
なんかちょっと気持ち悪いんですよね。
あれ、やばいですよ。
ちなみにこれ脚本が橋本伊蔵さんという、漫画原作をいろいろ書いて
る
んです
けど、
伊蔵さんと監督が共同脚本を書かれ
て、何がどうしてこうなったんだろうね。監督はマジックミラー号とかを考えたというか、その初代 の, その、ね、初期の SOD をかなり牽引した AV 監督の方ですね。
制作は、ね、ソフトオンデマンドで。
そうですね。
ビデオ安売り用っていうその、
チェーンがありましたね。
チェーンのところで売り出しをしてたんじゃないですかね、ちょっと。確かですよ。
いや、これはでも本当、お世辞にも面白いとは言えない、やばい映画でしたね。
これでもアクション監督、谷垣健二さんなんですね。そうなんですよ。しかも、これすごいじゃないですか。
ワイヤーでソニーちゃんが飛んだりしましたけどね。
ニコラス・ペタスがね、敵。
あ、出てますね、K1 の。橋
本真也の演技も全部一緒でね、常になんか感情を言葉しらせて、チクシャーって叫ぶだけなんですよ、ずーっと。
まあ、橋本真也を主演に据えて時点で、ちょっとその辺はなかなかね、人間の機微を描くというよりも、やっぱこのパワーで押していく感じですもんね。
最後の戦いの衣装がなんか山の不動感があ
って。ああ、そうでしたね。
ちょうどね、あの、橋本慎也が、うん、あの、新日から解雇になって、ゼロワンになった時だから、ゼロワンのメンバーがすげえいっぱい出てて。
ああ、そうなんですか。
本当に慎次郎とかも出てますし、田中正人も出てますし、あと、葛西純。そうですね。ハードコアの。
ラブシーンみたいなのね、一応あって、はい、こうなんかこう、カッカしちゃった橋本に対して、ソニーちゃんがこうね、上着をはだけて、はい、おっぱいがおそらく出てるんだろうみたいなバックショットでね、はい、あるんですけど、私が沈めてあげるっつって、何するかと思ったら肩を噛むんですよね。はい、ガブーっつって、ね、ガブガブーっつって、それだけ。
難しいな、これ。
こんなんだったらやんなくてい
いよ。もうあのシーン、僕ズボン下ろしたんですけど、首かしらって形で。
同じ感じで、こう、巻き戻す感じでズボン入る。
なんだこれっつって。
わかります。おっと思ったけど。はぁって、もう、ため息が出ましたよね。
ウィキペディア見たら、はい、この映画の原型で、IWA ジャパン、まあ、通称アイジャのアイジャプロレス一軒家、家庭内暴力デスマッチというものが原型で、あのテリー伊藤と高橋がなりが企画したやつで、
それ
をもとにまた新しく作られたって書いてますね。ちょっと一軒家プロレスって言うと、確かにテリートタッチっていうのを確かに感じられたんですけどね。
なんかほら、早朝バズーカとか、ああいうものを感じて、あーっと期待したの見事に裏切られました。
ちょっとね、あの手、ノリでちょっとずっと行ってほしかったですよね。家を全部破壊する。
あれ面白かったのね、最初の。いやー、残念でした。
なんかこう、ね。アスリートが前面に出るときついという話。
まさに、本当に。
僕ね、ちょっとね、一筋の巧妙を見つけたんですよ。おほう。まあ、これをね、アスリートと定義していいのかどうかっていう、まず問題があるんですけど、はいはいはい、俳優ですもん、はい、ジ・アウトサイダーに出場してた、黒石貴弘さんという、元ガチのヤンキーです。
無料の、はいはいはいはい。
ただですね、はい、このアウトサイダー時代、うん、戦績がですね、はい、非常に悪いんですよ、ね。2秒で KO されたりとか、ね、開始2秒。これ世界記録だそうですよ。世界で一番早
く、黒石貴弘さん、
はい、
アウトサイダーに。
ただね、抜群に花があるんですよ。で彼は今その後ね、役者に転身してるんですけど、まあ、このね、まあ、やっぱ V シネは多いんですけど、うん、それ以外の、結構大きな作品にね、どんどんどんどん出てるんですよ。
へー。
アウトレイジビヨンドとか。
ああ、出てんだ。
図書館戦争にも出てますし。
結構いい顔してますね。
話ばっかしてますね。
ちょっと。ね、最近話題のハイ&ローにもね。
へー。
だからね、そう考えると、この、全面にこれから出てきてもいいかもしれないという。
お
で、演技がね、ちょっとずつ上手くなってるんですよ。ただ、出演シーンはことごとくやっぱ短いですね。
やっぱ2秒とかそういう。スタートが2秒だ
ね。そうなんですよ、まあ。V シネで主演作もあるんですけど。やっぱね、ただ本当にこの、ヤンキー役をやらせるとね、日本で一番上手いんじゃないかと。歩き方が本当にヤンキーなんですよ。
ちょっとよだった感じ。
ね、本物なんですよね。やたらとこうなんかね、普段感じがいいみたいな。コミュニケーション能力が凄まじく高いみた
いな。確かに。面構えいいですね、確かに。そのさっ
き
ね。
ちなみに黒石さんも前田明の YouTube チャンネルには出てます。一緒に
繋がってきました。
つぼりで。
前田の下ネタにこう、ヘキヘキしてる
から。結構ね、本当に、いい、なんだろう。うん、親子、疑似親子みたいな感じで、なんかね。
まあ、アウトサイダーのあれですもんね、主催
とか。
前田はね。ちょっと、信頼度が高い
ん
でしょ
う
ね。
うん。
なんかこう、最近のこの、黒石さんの映画の出方。
うん、
これね、まあ、アスリート界の宇野昌平じゃないかと。
そんなに。
こんな作品にもチラチラと出ても、ワンシーンですよ。ワンカットで。
ちょっとインパクト残
して。これいい言い方じゃないかな。
すごいですね。キングダムだと最近出てますよ。
あのね、
対策データと。すごいですよね。
だからもしかしたら、だからこのアスリートはあまり前面に出るとよろしくないっていう定石を覆すかもしれない。
黒石選手。
昨日寝る前にふと思い出した
っていう。いいですね。
ユーロさんの一口コラムでした。
はい。はい、
のコーナーでした。こんななったのかって、ね。あ、でもこの人初めて知りました。
黒石さん。これその2秒の試合なんですか、これは。
これが2秒じゃないの、うん、負けた後ね、仲間たちがリングになだれ込んでくる、ね。本当に立ちが悪い。
その場で仇討ちするって感じですか、
みたいなの。
まあ、あれでね、結構アドサイダーはすごいこうね。
あ、そうなんですか。
バッと盛り上がったというか、話題になって、ね。
もう負けた。うわ見てなかった。
うわ
あ、2秒って書いてある。ちょっと、ちょっともう一回負けましていいですか。
いや
カウンター気味に入っちゃって、もう、倒れちゃった。
ちなみに、初戦は、保育士の人に負けました。この初戦はすごかったですけ
ど
ね。
そう
なんだ。この負け方も大事なんだよね。綺麗に負けるって大事です、
ね。花があります
ね。うん、負け方に花がある。うん、
はい。ということで以上です。
はい。ありがとうございます。
MVP ちょっと決めますか？お、サクサクっと。牢獄オールドプリズン。40歳のフィギュアスケーター。
はい、
劇場版名探偵コナン11人目のストライカー。ロッキーザファイナル日本語吹き替え版。
うん、
アカシア。探偵はバーニー。
うん、
あと大仁田のあのあれですね。モンジャ、モンジャ、
モンジャ。
忍者ってどんな話でしたっけ？すぐ記憶からちょっと消されてしまいましたけど。
どんな？大仁田敦による僕はいい人キャンペーンによって制作されたに尽きる本作品。
あれなんですよ。やっぱりちょっとこう、あれですよね。なんていうかね、やっぱガチャガチャしてる映画っていうのは全然ストーリーが頭に入ってこないですね。
入ってこないですね、うん。要素がやっぱありすぎてね。
うん、そうなんでしょうね、きっと。
難しい。捉えどころがない。
全部やっぱりちょっとなんか
思い出せない。思い出せないですよね。話したばっかりなのに。
よくわかりますね、なんか。ちなみにあの、喧嘩の花道はすごい面白いです。
あ、そうなんですか。
誰のやつですか？
あの、三池隆史。お
ー。
監督の前田明と赤井秀和をモデルにした二人が戦う。
アクションもので、普通に。
ちょっとバイオレンス、バイオレンス、まあコメディバイオレンスみたいな感じで、いい映画です。
MVP ね、
MVP。
なんかその映画よりメールの内容が面白かったんで、決めた。
そういうのもやっぱありですよね。
はい。
僕もそうですね、決めました。
はい。
はい、わかりました、じゃあ。
僕、もんじゃです。
おぉ、
ちゃんとお金出して、550円の価値ってちゃんと言い切ったので、今。
身を削ってるところですか。
それで言うと、僕、一番最初のアジャコングの牢獄オールドプリズンが、良かったですね。
これは私も牢獄。
あ、じゃあ、3票入っちゃった。
僕は実は、はい、木なめりさんの、
はい、
ロッキーズファイナル。
ああ。
このね、ちょっと、リングアナにこう、注目したという視点がね、すごい面白くて。
着眼点いいっすね。
うん。
着眼点いいでしょうあげましょうか、じ
ゃあ。
ああ、そうですね。言葉だけならタダですから。何も送りませんけど。着眼点がいいでしょう。
じゃあ、着眼点いいでしょう。
でしょう
は、ロッキーズファイナルということで。で、今月の MVP、今回の MVP は、ごめんなさい、なんだっけ。
牢獄プリズン。
オールドプリズン。アジャコング主演。キツネに。
包まれたさん。
包まれたさん。
お。
ってことでした。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。お。
映画パンフレット、ダンケルク、17時15分パリ行き、アウトレイジ最終章、ダークタワー、ジオストーム、イット、ガーディアンズのパンフレットありますんで、欲しいものあれば、言っていただければ送ります。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
はい。
タモリクラブみたいですね。これ写真も。
写真も。そろそろ手拭い作った方がいい。文句が言うから
。あ、次回お知らせ、あ、じゃあ、お知らせ、どうぞ、お知らせを。
あ、いいですか、はい、ですね、私と、香港の微笑みデブさんと長間さんで、文学フリマをこうね、はい、 に出ようと思ったらもう中止になっちゃったので、その腹いせにちょっと YouTube の番組を立ち上げまして、はい、ロクさんやザトシさんにも今後出ていただきたいなと思ってるんですけど、はいはいはい、それを今ちょこちょこやってますので、はい、よかったら登録などしていただいて、ね、はい、1000人登録するとの CM 打てるらしいんで、はいはい、CM 打ってちょっと不労所得をいただきたいなと。
フルメタル中学、
フルメタル中学っていう
初めて聞いたみたいな
大きい声ですいません大きい声出しちゃって、目をひん向いて普段目が開いてないのに、
なんで決めた名前、目をひん向いて、
とてもいい名前だな、どこに出しても恥ずかしい、何ですかって聞き出されるっていうですね、はい、はい、ぜひお願いします、はい、
ロクさん、YouTube とかの。
ああ、そうですね。僕も、ま、ちょっと階段の方なんですけれども、僕が所属してる階段ライブバー、スリラーナイトでも、YouTube を、開きまして、で、おかげさまで登録者数が今1万、何千人。
すごい、すごい、すごい。
ですが、まあ、これ、そのね、何人突破するとこういう企画をやるみたいなね、うん、
はいはい、
悪魔みたいな企画がまだまだどんどんあります、
進行してるんですね、そのどんどん、
そうなんですね、それで最近はね、あの百物語やったりとか24時間配信やったりとか、
ね、そう、
3万人行くと、それぞれ怪談師がね、自分の親に怪談を仕込んで、親同士を戦わせるという、鬼のような。
すげえ面白いですね、それ
。地獄のような企画があります。本当に3万人行ってほしくないなと思って。
その、ちょっとこう、たどたどしく怪談語る自分の親見たりするのはきついですよね。
きついですね。ノリノリでやられてもきつい
です
よ。
できなくてもやるしね。
ということもやりつつ、まあね、ちょっとコロナ時期ですけども、もうすぐ夏が迫ってきたので、
はい、
階段の季節かなと、ちょこちょことね、また仕事増えていけばいいなと思ってますんで、はい、興味のある方、はい、ぜひ、遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。
はい。はい、
じゃあ私もちょっとお知らせを、
はい。
多分次回なんですけど、今年も夏がやってまいりました。おかず映画の時期かな
と。やるんすか、今年もやるんすか、
やべえな。
甲子園には負けないぞ、
中止はしないんですね。
中止しません。コロナには負けないぞってことで、メールを募集いたします、
はい。
はい。そんなに長くなくていいですから。普通のメールを。
まあ、そうですね。
そうですね。
一行二行でも
ね。それでもいいですよね。それでもいいですよね。
だいたい夏になるとこれ喉が潰れるぐらいの量は。
ザトシさん殺しに来るというね。物量で。
はい、ザトシさんそろそろ最終回にするかもしれないこと言ってましたよね。この、おかず映画はそろそろみたいな。
本当殺しましょう。
もしかしたら最後の戦いになる、
喉を潰しましょう。
はい、最後の聖戦ですよ。
最後の聖戦。
最後の聖戦です。
おかずザファイナル。
おかずザファイナル。
ファイナル。やばい。最後の。
だからもう皆さん後悔しないように送ってほしいですよね。本当に。
そうですね。
で、来年知り得たまたい
な、ね、送りたいと思ったこれないかもしれないです
よね。続おかず。
続そっ
か。あとこれちょっと、ま、配信するかどうかちょっと、まだ決めてないですけど、
はい、
10周年記念の企画として、オールタイムベストおかず映画って皆さんできませんかってい
う。それはおかず映画の回とはまた別で。はい、
ああ、なるほど。俺はもうこの、これまでの人生の中でこれですよっていう。揺るぎない何本か。
もう全然。
このシーンはもう何遍もお世話になりましたみたいな。のがあればっていうね。
オールタイムで。
はい。です。ってことです。あと言うことないかな。
こう、はい、今度公開する映画でなんかこうやろうかみたいな、そういう予定とかは。
ちょっと、じゃあ言っちゃっていいかな。映像券もやろうかな
とは言って、はいはい。ちょうどあれですよね。コロナ禍でその映画館が閉じちゃって見れなかったみたいなのもありましたもんね。
はい、もしやれれば。
そうですね、はい。なんか見に行って。あとは、何でしたっけ。時はそう。
あ、時はそう。はい。
が、今度リメイク。じゃなくてリバイバルですか、リマスター、デジタルリマスターで上映される。
それも劇場でやるんです
か。やるみたいですね。それもなんか今一回やめてて、上映をまた再開するんだったらちょっと見に行きたいなと思ってはいるんですけど、
ね、ちょうどトキワ荘ミュージアムもオープン、
多分それに合わせてたよね。
ああ、そっかそっか。今側はできてましたね、
はい、
外側は。で今あれですね、入れなくはなってましたね、はい、
もうあれオープンしたらあの辺もう大混雑になりそうで。
松葉はもう多分食べれなくなって
でしょうね。まあ、もしできればとか、
ね。はい。
はい。ぜひぜひ。ということで、この夏に向けていろいろ、皆さん頑張ってますんで、はい体を崩さないように頑張ってください。
そうですね。頑張りましょう。
頑張りましょう。
コロナに負けないで。
うん、いえいえ、おー
ってことで、ね。新しい仕事も探すぞってことで。
苦笑い、苦笑いですね。はい。
ということでした。
頑張ります。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。